次からは情報ボックスです。この情報ボックスでは内容の一部を省略しています。詳しくはお問い合わせください。なお、定員申し込みなどのお知らせがない場合は申し込み不要です。携帯電話から本市の市外局番のない番号にかけるときは、最初に072をつけてください。現行の締め切り日、8月号は6月19日金曜日、9月号は7月21日火曜日です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、紙面に掲載しているイベントなどは中止または延期になる場合があります。事前に担当課などにご確認ください。なお、各情報は5月21日時点のものです。4番、お知らせ。28台あります。ひったくり防止カバーの配布を中止。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ひったくり防止カバーの無料取り付けを8月末まで中止します。必要な人は、生活安全課窓口で配布します。1人1枚のみ。問い合わせ、生活安全課、870-4010。地域 SOS カード登録推進訪問の中止。地域 SOS カードとは、持病やかかりつけ医、緊急連絡先などの情報を記入した専用の紙を筒に入れて自宅の冷蔵庫に保管しておくことにより、災害や急病など緊急時の救急活動に役立てるものです。この登録推進を目的とした訪問を、新型コロナウイルス感染拡大防止のため今年度は中止します。登録希望者は社会福祉協議会へご連絡ください。対象、65歳以上の単身者、または75歳以上の人のみで構成される世帯。費用無料。対象者に該当しない場合でも、地域 SOS カードの登録はできます。問い合わせ、社会福祉協議会、874-1082、高齢介護室、870-9065。高齢者及び重度障害者児への訪問利用サービスの実施。市では自力または介助により利用点へ出向くことが困難な高齢者及び重度障害者児への訪問利用サービスを提供しています。対象1、65歳以上で要介護認定が3から5の人。2、身体障害者手帳1、2級の所持者。3、療育手帳 A 判定所持者。いずれも身体状況の聞き取りを行います。利用回数、上限年4回まで。費用、利用、散髪、1回につき1000円。申し込みが必要です。介護保険証、障害者手帳など必要書類があります。申し込み問い合わせ、65歳以上の人、高齢介護室、870-0472。65歳未満の人、障害福祉課、870-9630。副市長、教育長が決まりました。令和2年5月、大東市議会特別議会で、副市長、教育長の選任が同意されました。副 副市長野田和幸63歳教育長水野達郎40歳いずれの方も顔写真が添えられています。6月は児童手当現況届の提出月です。現況届は6月以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。受給対象者には6月上旬に児童手当現況届を送付します。必要書類を添付の上、6月中に返信用封筒に入れてポストに投函してください。手続きが遅れると10月の支払いが遅くなるなどの不利益が生じますので、必ず期限までに提出してください。問い合わせ子ども支援グループ870-9655。6月は児童手当の支払い月です。2月、新たに請求した人は請求月の翌月から5月までの児童手当を6月15日に指定口座へ振り込む予定です。支給額、1人当たり月額、3歳未満15,000円、3歳以上小学校修了前第1子第2子10,000円、第3子以降15,000円。第3子以降とは高校卒業18歳到達後最初の3月31日までの養育している児童のうち数えて3番目以降。中学生10,000円、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上の場合5,000円。問い合わせ子ども支援グループ870-9655。年金振込通知書などの送付、国民年金や厚生年金保険などは偶数月に2ヶ月分が支払われますが、年金振込通知書などの送付は1年間の年金支払い予定額などを6月にまとめてお知らせします。ただし現金で年金を受け取っている人には支払い月ごとに年金送金通知書を送付します。なお年金の支払い額などの変更があった場合はその都度お知らせします。問い合わせ森口年金事務所お客様相談室0669923031。国民健康保険税納税通知書を6月中旬に郵送します。税率や納期限など詳しくは同封の案内パンフレットに掲載しています。なお新型コロナウイルス感染症の影響で確定申告の期限が延長されました。3月16日から4月16日の間に申告した場合は6月中旬に郵送する納税通知書第1期分に反映されないことがあります。その場合7月通知第2期分で変更通知書をお送りします。1回目の納期限は6月30日火曜日です。納付は口座振替が原則です。国民健康保険税の納付方法が現在納付書払いの人は口座振替の申し込み手続きをお願いします。キャッシュカードがあれば市役所窓口で簡単に登録できます。ただし一部金融機関を除きます。年金からの転引き対象、次の1から3のすべてに該当する世帯主。1、世帯の被保険者全員が65歳以上75歳未満。2、年金の年額が18万円以上。3、国民健康保険税と介護保険料を合わせて 年金受給額の2分の1を超えない。非自発的失業者の国民健康保険税軽減。対象、離職時に65歳未満である雇用保険の特定受給資格者、特定理由離職者、離職理由コード11、12、21から23、31から34。軽減期間、離職日の翌日から翌年度末。なお、軽減を受けるには届け出が必要です。雇用保険受給資格者証をご持参ください。旧被扶養者の国民健康保険税の減免。対象、被用者保険、社会保険共済組合などの加入者が後期へ移行することにより、国保へ加入した65歳以上の被扶養者。減免内容、一部例外があります。1、所得割額は付加されません。2、2年間に限り、均等割額、平等割額が2分の1になります。国民健康保険加入者が社会保険に加入した場合、国民健康保険の資格喪失の手続きが必要です。まだ手続きをしていない人は、新しい健康保険の被保険者証をコピー可能です。と、国民健康保険の被保険者証をご持参ください。申し込み問い合わせ、保険年金課、870-0521。合葬墓虹の丘、合葬式墓地、飯盛霊園組合が管理を行う合葬式のお墓です。対象、1、関係市、大東、森口、門間、四条縄手市の市民、飯盛霊園墓所使用者、死亡時に関係市の市民だった埋蔵予定者の遺骨所持者、2、1以外の人。形式、合葬、内容、直接合葬室に埋蔵、費用、5万920円。合葬プラス個別安置、骨壺に納めた状態で10年間安置した後、合葬室に埋蔵。対象1の人、101,840円。2の人、127,300円。合葬プラス記名。虹の丘の名板に氏名などを刻字し、直接合葬室に埋蔵。1の人、152,770円。2の人、203,690円。合葬プラス個別安置プラス記名。虹の丘の名板に氏名などを刻字し、骨壺に納めた状態で10年間安置した後、合葬室に埋蔵。1の人、203,690円。2の人、287,070円。申し込み問い合わせ、飯盛霊園組合か生活安全課の窓口にある使用許可申請書に必要書類を添えて、郵送または持参で飯盛霊園組合、0743781195。災害時用救護資材などが寄贈されました。日本赤十字社大東市地区から、災害時に体育館などで避難者のプライバシーを守るため設置する折りたたみ式間仕切りテント17台が寄贈されました。これは市民の皆様からお預かりした昨年度の活動資金を日本赤十字社大阪府支部に送金し、その額に応じた交付金を活用したものです。 問い合わせ自治推進室 870-9612 愛の献血6月13日土曜日午前10時から正午と午後1時から4時オペラパークにて21日日曜日午前10時から正午と午後1時から4時 JR 住の道駅前デッキにて7月3日金曜日午前10時から正午と午後1時から4時30分 JR 住の道駅前デッキにて 400ml のみ。熱中症予防、高齢者は特に注意が必要です。高齢者の熱中症予防のため、周りの人は声かけなどのご協力をお願いします。熱中症予防のポイント。1、こまめに水分補給を。高齢者は暑さや喉の渇きを感じにくい傾向があるので、喉が渇く前に水分補給、寝る前も。汗には塩分が含まれているので、適量の塩分も取る。高齢者は体内の水分が不足するため、尿の回数が増えるからと水分を控えないようにする。2、扇風機、エアコンの活用を。暑さで徐々に体力が低下し、室内でも熱中症になることがあるため、室温、湿度をチェックし、扇風機、エアコンを使う。3. おかしいと思ったら病院へ。おかしいと思ったら涼しいところに避難し、医療機関を受診する。問い合わせ、高齢支援グループ、870-9065。避難勧告が発令されたら、まずは避難を。まもなく梅雨を迎え、集中豪雨や台風のシーズンが到来します。避難勧告が発令されたら、必要なものを持って避難所に避難しましょう。避難所では職員の指示に従い、感染症対策を行いましょう。避難前、1、自分が住んでいる場所はどのような災害が起こる場所なのか確認する。2、避難所では行動の制限を受けることになります。もし親戚や知人の家などへの避難が可能であるなら、検討しておく。3、家庭の備蓄、食料、水のほかに、マスク、除菌シートなどの感染症対策グッズを準備しておき、避難時は携行する。避難所に着いたら、1. 避難所では手洗い、咳エチケットなどの励行をお願いします。2. 避難所内では人と人の間隔2メートル程度を空け、3密を防止する。3. 体調が優れない場合は必ず職員に申し出てください。問い合わせ、危機管理室 875-02116月は就職差別撤廃月間です。しない、させない、就職差別。就職の面接で家族の出身地や職業、思想、心情について質問することは、本人に責任のない事項や、本来自由であるべき事項で判断することになり、就職差別につながる恐れがあります。府では、6月を就職差別撤廃月間と定め、啓発事業に取り組んでいます。就職差別110番、採用面接時などの差別について、相談・関係機関の紹介などを行います。6月1日月曜日から30日火曜日、午前10時から午後6時、平常日を除きます。メールでの相談受付は6月中随時。相談先、 電話 06-6210-9518、 メールアドレス rosei-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp、 問い合わせ不雇用推進室 06-6210-9518。 6月1日から7日水道週間、水道週間を機に水道水を今一度見直してみませんか。市の水道水は安全でよりおいしい水、高度浄水処理水です。毎年開催している聞き水会でも多くの人からおいしいという声をいただいています。スローガン、飲み水を未来につなごう僕たちで。検証作品を募集。作文の部、水道に関する自由な作文。小学校低学年800字程度、小学校高学年1200字程度、中学生1600字程度。図画の部、小中学生、水道に関するもの。習字の部、小学校低学年、ひらがなで水。小学校高学年、漢字で水道習慣。標語の部、水道に関するもの。申し込み、7月30日、当日消印有効までに、郵便番号 102-0074、東京都千代田区九段南 4-8-9、 日本水道新聞社水道週間検証募集係。問い合わせ上下水道局総務課 871-1191。 令和3年度使用教科書展示会、6月1日月曜日から14日日曜日午前9時30分から午後5時西部図書館にて、6月1日月曜日から7月1日水曜日の平日午前9時から午後5時30分市民会館5階の教育研究所にて、6月17日水曜日から7月1日水曜日午前9時30分から午後5時、東部図書館にて、内容、令和3年度から中学校で使用する教科書の見本展示。問い合わせ、教育研究所 870-9107。 危険物安全週間、6月7日から13日は危険物安全週間です。ガソリン、灯油などの危険物の正しい使用方法などを十分に理解し、事故を防止しましょう。2月1日からガソリンスタンドでガソリンを携行缶で購入する人に対して、本人確認、運転免許証の提示など、と使用目的の確認を行うことが義務付けられました。危険物安全週間推進標語。訓練で確かな信頼積み重ね。問い合わせ大東市場縄手消防本部予防課 872-2342。 都市計画の案の縦覧。市では現在辰間地区地区計画の都市計画決定に向けた手続きを進めています。都市計画の決定を行うため、案の縦覧を行います。縦覧する都市計画の案、東部大阪都市計画辰間地区地区計画の決定。縦覧期間、6月15日月曜日から29日月曜日の開庁時間。 縦覧場所、意見の提出先、住宅都市政策課、870-0483。防災行政無線での訓練、6月17日水曜日午前10時ごろ、問い合わせ危機管理室、875-0211。住の道新橋の定期点検、 JR 住の道駅東付近に位置する住の道新橋は毎年11月までの第3木曜日に定期点検を行っています。点検時は通行止めとなり、ご通行の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。6月18日木曜日から19日金曜日、7月16日木曜日から17日金曜日、8月20日木曜日から21日金曜日、午後11時から翌午前2時まで。問い合わせ道路課、870-9674。6月23日から29日は男女共同参画週間です。今年のテーマは、そっか、いい人生はいい時間の使い方なんだ。ワクワクライフバランスです。職場、学校、地域、家庭でそれぞれの個性と能力を発揮するためには、皆さん一人一人の取り組みが必要です。アクロスでは男女共同参画社会の推進活動を行っている登録団体を募集しています。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ人権室、800-3255。マイナンバーカードを休日に交付します。6月28日日曜日、午前9時から午後4時30分、市民課にて、交付通知書がお手元に届いている人のみ、交付時の手続きについてはお問い合わせください。問い合わせ、市民課マイナンバー担当、870-0457。放課後児童クラブ夏休み期間限定利用の施行。利用者ニーズの調査のため施行します。期間、7月21日火曜日から8月25日火曜日、平日午前8時30分から午後6時、土曜日午前8時30分から午後5時、延長なし。条件、保護者が当該期間中、1日3時間以上、かつ、15日以上勤務している児童。実施場所、諸福小学校放課後児童クラブ。費用、1人当たり13,300円。土曜日の利用を希望する人は、別途1800円が必要です。申し込み、6月10日午前10時から午後6時に、来館で社会福祉協議会。先着順です。問い合わせ、障害学習課、870-9686。平和への祈りを込めて折り鶴を折ってください。8月6日、広島平和記念公園に千羽鶴を奉納します。奉納するにあたり、次の通り折り鶴コーナーを設置します。6月3日水曜日から19日金曜日まで、設置場所14箇所あります。市役所1階市民情報コーナー、市立公民館、障害学習センターアクロス、学び北新、北条人権文化センター、野崎人権文化センター、北条青少年教育センター、野崎青少年教育センター、諸福老人福祉センター、南郷子育て支援センター、 市場子育て支援センター、総合福祉センター、北条老人憩いの家、野崎老人憩いの家。なお、新型コロナウイルス感染防止のため、施設が閉館している場合があります。問い合わせ、人権室、870-0441。寄付、株式会社双葉科学商会大東市学校警備労働組合から、福祉事業にと3000円。大東の古天狗さんから福祉事業にと1000円。寄贈、大阪東部農業協同組合から医療機関などへ新型コロナウイルス感染症対策にとマスク1000枚。DJ グループホールディングス株式会社から新型コロナウイルス感染症対策にとマスク500枚。社会福祉基金、平和草園自治会から14000円。集中豪雨、台風への日頃の備え。集中豪雨や台風の発生による被害を減らすためには、日頃からの備えが大切です。家の周りにある側溝や雨水桝などの清掃を行いましょう。側溝や雨水桝の取水口にゴミがたまると雨が流れにくくなり、道路冠水や住宅への浸水が起こりやすくなります。地域ぐるみで清掃に取り組みましょう。集中豪雨はどのような時に発生するの？日本付近に前線が停滞している時、特に梅雨期の終わり頃、台風が日本へ近づいている時や台風が上陸した時、大気の不安定な状態が続き、次々と雷雲が発生する時。大雨時には次の点に注意しましょう。豪雨時は下水道の排水処理能力が限界に達することがありますので、お風呂や洗濯など、家庭からの排水を控えるようご協力ください。下水道管が短時間で満水状態になり、汚水が逆流し、汚水管にある空気が逃げ場を求めて、排水口がボコボコとなったりします。また、管内の空気が押し出され、トイレから汚水が溢れ出てしまうことがあります。排水逆流防止策。45リットル程度のビニール袋を2枚重ねにし、その中に20リットル程度の水を入れ、空気を抜いてしっかり縛ります。それをトイレの便器の中、浴槽の排水口などの上に置くと、簡易的な排水逆流防止対策になります。集中豪雨時の雨水の貯留にご協力ください。大雨の時に雨水が一時に下水道管へ流れ込むのを防ぐことができるので、洪水や浸水の防止になります。また、雨水はエネルギーを必要とせず、環境負荷の少ない資源です。植物への水やりや打ち水などに雨水を有効利用しましょう。雨水貯留タンクを設置した人に、補助金を交付しています。補助の対象にならない場合もありますので、事前にお問い合わせください。補助の対象、市内の戸建て住宅1戸につき1基、1回限り。雨水貯留タンクの基準、1、容量が80リットル以上であること、2、遮光性のある素材でできていること、3. 蓋ができること。4. 安全に設置されていること。5. 自宅の敷地内に設置し、トイに接続すること。補助額、購入・設置に要した費用の2分の1。上限2万円、1000円未満切り捨て。 申請に必要なもの、領収書、レシート、設置後の写真。申し込みは先着順です。予算の範囲になりますので、お早めにご連絡ください。問い合わせ、環境課、870-4014。道路冠水時の注意。道路が冠水しているときは、マンホールや汚水マスの蓋が浮き上がってずれたり、外れたりすることがありますので、十分に気をつけてください。市では、下水道管に流入した雨で、マンホールの蓋が外れない仕組みになっている、浮上防止ロック機能がついたマンホールへの取り替えを、平成17年から順次行っています。浮き上がってずれたマンホールの蓋の写真と、浮上防止ロック機能付きマンホール、蓋がずれないで周りから雨水が溢れている写真が出ています。災害時の連絡先、災害警戒対策本部、872-2181。問い合わせ、下水道施設課、871-1197。これで4番、お知らせを終わります。